皆様こんにちは。大人の韓国、韓国からの独り言ノラです。いかがお過ごしですか？9月22日金曜日ですね。ハッピーフライデー、気持ちよくお過ごしのことと思います。私がいるソウル郊外、今朝の気温はなんと13度で、娘がね、昨日早く寝てしまったので5時半ぐらいに目が覚めて、なぜか朝のお散歩に行ってくると。娘も結構散歩好きで、20分ぐらい散歩に行ってきたんですが、本当に寒いと、半袖では寒いとね、息が白くなったって話していました。朝は13度ぐらいで、昼間の最高気温も26度ぐらいと、本当に何をしても心地よい快適な大好きな秋の季節です。日本もね、やっと30度以下に気温が下がってきたみたいで、あともう一息で秋を楽しめることと思います。韓国はね、秋が早く訪れる分、冬もパリパリ早く訪れるので、本当に短い秋をね、楽しもうと思うんですが、ちょっと半袖では寒いかなという感じの朝でした。金曜日なんですが、韓国は、なんだか社会全体がそわそわしています。来週がね、旧盆連休、大型旧盆連休ということで、1週間ぐらいお休みになるので、人が集まれば、旧盆、チュソクと言います。チュソク、秋の夕方と書いてチュソク、チュソク、チュソクの連休、どうやって過ごすのみたいな話題が行き交っています。で、大抵は、まだまだね、民族大移動と昔から言われているように、田舎の、夫の実家、その後に、嫁の方の実家という感じで、訪れて、先祖の法事をするというパターンがまだまだ一般的に多いと思うんですが、でもね、最近はもうそういうのを全部しないという家も増えていますし、あるいはクリスチャン家庭では法事自体をしないという人もいますし、海外旅行にね、家族で行くという方もいらっしゃったりしますが、在韓の皆様はきっと、まだまだね、嫁業で田舎に、夫の方の田舎に降りていって、ひたすら料理をするというパターンがやっぱり一番多いみたいなので、皆さん気持ち的にどんより、憂鬱になっている方もいらっしゃると思います。1週間ね、あっという間に過ぎると思いますので、お互いに頑張りましょうということなんですが、我が家では、私が降りていくことはもう、10年以上前からやっていなくて、私の家で、そういうことを私が取り仕切ってやっています。一人息子なので、我が家で、やっています。で、今年はね、1週間、連休の間、お姑さんが我が家に、泊まることになったんですけれども、ちょっとね、それでドキドキしているんですけれども、前もちらっと言ったんですが、少し、地方が症状がね、アルツハイマーですね、始まっていて、一人暮らしはちょっと辛いということで、数ヶ月前から、義理の妹、夫の義理の妹が面倒を見てるんですね。で、昼間は、ノーチオンって言ってるんですが、ノーチオンは幼稚園と養老院を合わせて、ノーチオンという言葉が韓国に新造語であるんですが、朝に迎えに来てバスで、で、5時頃に戻ってくるという感じ のそういう養老院に今通っているんですが、ちょっとね、義理の妹がお疲れ気味なのと、彼女自身も一人息子の嫁なので、そちらの方の嫁業で、自分のお母さんを見ていられないということなので、連休の間は、こっちに行ってKTX で、韓国の新幹線 KTX に乗せてくださったら、私たちが面倒を見るという感じで、役割担当が決まったんですけれども、本当にね、子育てがちょっと手を離れて余裕が出てきたなと思うと、こうやって、親の面倒の問題が、親のね、老後を誰が面倒を見るか、誰がお世話をするかっていう悩みが出てくるんだなと、私も肌でひしひしと実感しています。で、お母さんがアルツハイマーが進んだ後、まだ一度もね、一緒に暮らしていないんですが、たったの1週間なんですが、どうなることやらとちょっと心配なんですが、もうね、おむつも まあ、必要に応じて使っているということでちょっとショックを受けたんですが、お風呂とかどうしようかなと悩んでいます。まあ、なんとかなるでしょうっていう感じで楽観的に考えているんですけれども、はい、頑張ってみたいと思います。今日は金曜日なんですが、今日はね、夕方にちょっと祝賀、お祝い事に呼ばれていまして、仕事関係の方のパーティーに行く前にこれを収録しています。で、最近、韓国で話題になっているニュースをいくつか紹介したいんですが、なんかね、アメリカに住んでいる方がいらっしゃったら教えていただきたいんですが、最近連日でニュースになっていたのが韓国のキンパ、のり巻きですね、キンパがアメリカで大人気ということで、ニュースになっていました。冷凍のキンパが、すぐに売り切れになってなかなか手に入らないというね、ニュースを聞いたんですが、本当にそうなんでしょうか。なんか YouTube とか TikTok で、韓国のキンパが人気ということで、昔は、コリアン寿司とかっていう風に訳されていることも多かったらしいんですが、もう最近はね、そのままキンパっていう風にアメリカでも英語で、そのまま表記されて通じるということで、韓国キンパ、これからグローバル化していくのかどうか、きっとね、ドラマとか、K-POP スターの、Vlog とかね、そういう影響が大きいのではないかなと、人気の秘密なのではないかと評論家が分析していました。あとですね、昨日韓国のママ友と久しぶりにランチをして、おしゃべりをしていたんですけれども、彼女がね、最近娘と旦那さんと初めて大阪に旅行に行ったらしいんですね。難波のど真ん中のホテルに泊まって、UFJ 行ったり、買い物を楽しんだりしたらしいんですけれども、なんかね、カフェが日本にはもう少なくてすっごいすごい不便だったってことを話してたんですが、そうなのかなって思ったんですが、確かに、昔は逆だったんですけれども、確かにそのように感じるかもしれないなと思ったのは、本当に韓国はもうね、10メーター20メートル通る、に1つぐらいは必ずカフェがあるし、あと、まあね、繁華街とかはもうカフェ天国っていうこともありますし、今日の、ね、新聞に出ていたんですけれども、なんと韓国人1人当たりの年間コーヒーの消費量が世界で2位なんだそうです。1位はさてどこでしょう。皆さんご存知かもしれませんが、1位はフランスだそうです。1人当たり367杯で、韓国が2位ということなんですけれども、フランス人はじゃあ何杯なのかはここには書いていないんですけれども、とにかく、韓国、コーヒーの消費量が世界2位ということで、367杯、1人最低でも1日に1杯は飲んでいるということで、世界2位というぐらいなので、きっとね、カフェの数も本当に爆発的に増えた。コンビニよりも今カフェの数が多いと韓国では、言われています。皆さん本当にアイスアメリカーノ大好きで、食後にね、みんなアイスアメリカーノ手に歩いているのがもうザ・韓国の風景に、なったんですが、そんなことを感じていました。あとね、オンニは、オンニってお姉さんということで、親しみを込めて私のことを、私が少し年上なので、オンニって呼ばれてるんですが、オンニは日本に帰ったら、帰省したりしたら、何買ってくるのって聞かれたんですが、そう聞かれたら、なんだろうって私もつい考え込んでしまったんですが、キッチン用品、スーパーで買うもので、まず思い浮かぶのは、サランラップサランラップって言ったらえって感じだったんですが、日本のサランラップが本当に使いやすいので、結構ね、在韓、それから海外に住んでいる日本人の方は、結構ね、ラップ買って帰るっていう人多いと思いますよ。私もラップ、それから塩コショウを買って帰ってきますね。韓国には日本みたいに塩とコショウがいい感じで混ざっている塩コショウっていうのを売っているのかもしれないんですが、私は見かけたことがなくて、塩とコショウ別々にはもちろん売っているんですけれども、それで日本はいろいろね、塩コショウがあるのでメーカー別に買ってみたり、ちょっとね、コスパのいいやつ一つと高級な、フォーションの塩コショウを私お気に入りなんですけれども、それを必ず、まとめ買いして買ってきたりしています。サムギョプサル焼くにもステーキ焼くにも日本の塩コショウが私にとっては、必須ということで買ってきてますね。あとなんだろう、あと あとまあこれも調味料なんですが、醤油も私は必ず買ってきていて、韓国にも韓国の醤油がたくさんあるんですが、どうしてもお刺身とか日本のね、肉じゃがとか、煮込み料理を作るときは日本の醤油の味が絶対に必要なので、私はちょっとね、高めの醤油を買ってきたり、あとプラスチックに入ったコスパのいい、醤油を買ってきたり、いろいろしています。とりあえず思い浮かぶのはこの3つぐらいなんですが、まだ他にもいろいろあるんですけれども、また今度教えてあげるねっていう感じで、あとキュレルが、私は化粧品シリーズのキュレルの化粧品が好きなので、クレンジングとかね、化粧品でキュレル、薬局とかドラッグストアで簡単に買えるので、キュレルの、クレンジングとか、洗顔料、それから、スプレーですね、ミスト、あれを、娘もとっても気に入っているので、結構まとめ買いして大量に買ってきたりしています。そんな感じで、答えたんですけれども、在韓の方々は、他の在韓の方々はどんなものを買ってきているのか、私も気になるところです。あとね、今日新聞にソウルの観光客の話が統計で出ていたんですけれども、なんかね、今までは中国、日本人が一番多かったんですね。 80% 以上が、2年ほど前は圧倒的に、韓国を訪れる観光客の中でね、比率が高かったんですけれども、今年に入って、だんだん、アジアの比率が下がって、アメリカとかヨーロッパとか中東の、観光客が増えているっていうことがニュースになっていました。確かに、ミョンドンとかホンデとかね、カンナムの方に行くと、今までは目につかなかった欧米の、あるいは中東の、観光客がすごく目につくなということをね、私も肌で感じています。で、いろんな企業も、グローバルな企業も、今ソウルが結構ホットプレイスだということで、最近だったらコカ・コーラの役員たち一同が、本社の役員一同が、ソウルは最近最も世界でトレンディーな都市ということで、ワークショップですね、企業研修みたいなものを、ソウルで、3泊4日やったということもね、新聞記事になっていたんですけれども、3泊4日コカ・コーラの役員、グローバル役員が来て何をするのかなって思ったんですけれども、ソウルのソンスドンですね、ソンスカフェ、通りで有名な、ソンス、それからシンサドン、チョンダムドン、カンナムですね、など、あとは話題のカフェ、それからアイドルのグッズショップを回ったり、ポップアップストアを巡ったり、あとミョンドンとか、あと市場で売っている屋台の食べ物を楽しんだりして帰ったと。これはもうワークショップというよりも普通に個人旅行ではないかと思うんですけれども、そんな感じでコカ・コーラの役員さんたちがいらっしゃって、トレンディーなソウルで何が流行っているのかっていうのを経験して、調査して、リサーチして帰ったということもね、ニュースになっていたんですけれども、なるほど、これからどんどん欧米のね、中東含め欧米の、観光客が増える見込みということで、百貨店とかも、意外と、日本の方が使う、落としていくお金が一番、少ないらしくって、中国の方の方がとても多いということも書いていましたし、あとね、ヒョンデ百貨店、現代百貨店によりますと、サウジアラビア、やはりここの富豪とか大富豪とか、1回で使うお金の額が違うんでしょうね、中東系の方、サウジアラビアの顧客層は本当に買い物する額がものすごいらしくって、前年比 1300% 増加って、一体いくら買って帰るんでしょうかっていうね、気になるところなんですけれども、そうですね、一番訪れるところ、外国人観光客が一番訪れるところはソンスドン、シンダンドン、ヨンサンですね。今大統領府官邸があるヨンサンが一番人気ということで、ポップアップストアとか、 おしゃれなカフェとか、セレクトショップが集中しているところっていうことでしょうね。あとね、最近韓国のスポーツブランド、レギンスとか、アウトドアブランド、スポーツブランドの製品がすごくよく売れるみたいで、私もね、いくつかチェックしているブランドがありまして、アウトドアブランドで、トレッキングシューズが欲しいなと今目をつけているんですけれども、ヨガなどのウェアであったり、レギンスであったり、スポーツブランド、アウトドアブランド、登山ブランドが、外国人観光客に、すごく人気が高いということもね、ニュースになっていました。逆にね、こういうニュースから、ちょっと気になるなという気持ちがムクムク湧いてきて、私もチェックしたりすることが多いですね。うん、あとね、今日、たまたま読んだエッセイがあるんですけれども、日本に30年以上住んだある、韓国の執筆家の方が書いたエッセイをね、ちらっと今まだ読んでいる最中なんですけれども、韓国で、彼女にとっては韓国で住んだ期間と、もう日本で住んだ期間を比べると、生まれ育ちは韓国なんだけど、もうね、日本での生活の方が、長くなってきて、それでもまだ、カルチャーショックであったり、文化的な違いでね、びっくりしたりためらったり、ちょっとね、不便に思ったり、居心地悪いなと思うことがあるっていうことを書いていらっしゃって、とてもね、興味深かったです。関東の方に30年以上住んでいる韓国の執筆家の方のエッセイなんですけれども、例えば、カルチャーショックっていうか文化的な違いとしてはね、3つだけ代表で挙げていたんですけれども、1つは星座、星座の文化が違うということで、韓国ではね、星座ってやっぱり、クロアンジョっていうと、クロアンジョって正座しろっていう、膝をこう曲げて座りなさい、正座しろっていうのは罰を受ける姿勢なんですね。怒られる時、罰を受ける時に正座をするというイメージがまだまだ強くて、学校とかでもそうですし、怒られる時に正座しろっていう言われる記憶が、まだまだ強い人が、世代がね、多くて、今の若い人でもそうですね、ほぼ正座はしないという感じで、正座というのは何か罪を犯した時とか、人に謝る時とか、罰を受ける時、学校の教室で先生に怒られる時とか、処罰を受ける時に正座をするという印象が韓国ではまだまだ強いですね。で、逆に韓国では女性がハンボック、チマチョゴリを着て、片方の足を立てて座る姿勢があるんですけれども、それはチマチョゴリを着ていなくても別にそういうふうに、座ることはありありなんですね。座敷とかで、正座する人はほぼいなくて、片方の膝を立てて座る、姿勢なんですが、ハンボ、伝統衣装のチマチョゴリの場合は、もうこれが当たり前の座る姿勢で、スカート、チマですね、スカートのこの流れるライン、このスカートがすごくふくよかな、豊かなこう生地を使っているじゃないですか。その線が美しいということもあって、昔から地べたに座るときは片方の膝を立てて座るというのが、言えば全然違和感もなく当たり前、行儀が悪いことではないんですね。でもそれが日本の方の目には、膝を立てて、座っているっていうのがお行儀悪く見えるっていうのもね、大きな文化的な違いということも話していましたし、食事マナーでは本当にいろいろあるんですけれども、日本ではお茶碗、ご飯を食べるときに、お茶碗を手に取って、お箸で食べるのが当たり前であるならば、韓国ではお茶碗は基本的に持ち上げない、置いたまま、スプーンを使って食べる、もちろんお箸使うのが悪いっていうことでもないんですが、韓国では基本的にスジョというとお箸とスプーン両方必ず食卓にセッティングされてあるので、お米をね、普通スプーンの方で食べる方が一般的だと思います。あとお茶碗は持ち上げないというのがマナーなんですね。これも大きな違いでしょうね。 で、日本の方が、韓国の方がこう顔をね、ちょっと食器に近づけて食べている姿を見て、犬食いとか、そういうふうにこうお行儀が悪いという指摘するのを聞いて、すごくびっくりしたということをこの方が書いていらっしゃったんですけれども、確かに、その食事マナー、大きな違いだと私も思います。もうね、私は自然に、日本に行けば日本式、韓国にいれば韓国式にもう慣れているんですけれども、あとね、もう一つだけ挙げるとすれば、敬語の使い方、特に身内への敬語の使い方がこれ本当に違うんですね。私も韓国で最初に就職した会社で本当に大変だったんですけれども、慣れるまで、日本では自分の身内側、自分の会社の身内のもの、自分の家族に対して人に話すときに敬語は使わないじゃないですか。例えば、自分のお父さんがご飯を食べていますというようなことを、父今食事中なんですけどみたいな感じで話すのが当たり前だと思うんですが、韓国では身内であっても必ず目上の人について話すときは、自分のお父さんでもあっても、お父さんは、今、お食事をとっていらっしゃいますと、お食事という単語もね、陳事というシクサを、シクサ食事という名詞をさらに高めた陳事、お食事という名語の方に使う違う名詞があるんですね。で、食べるも蒙ぬんだではなくトゥシだ、一つ一つ尊敬語があるんですけれども、外のものに対しても身内のことを敬語を使うというのが韓国では礼儀なんですね。で、会社でも社長の田中は今外出中ですとかっていうのが、日本では、社長のことも呼び捨てにするのがね、外部のものに人に対しては当たり前だと思うんですが、韓国では、そうではなくて、外部の人に対しても、自分の社長は私よりも上なので、ちゃんと今外出中でいらっしゃいますとか、きっちり敬語を使うのが、マナーであり、もうきちんと教育を受けた人の教養という感じで、この身内への敬語の使い方が全然真逆というか違うんですね。で、他にもいっぱいあるんですけれども、印象的だったこの正座マナー、食事マナー、身内への敬語の使い方が、一番最初に挙げられていたので、私もそうだよねと深く共感したところです。はい、こんな感じでもう20分過ぎてしまったんですが、今日金曜日ですね、私はいろいろ週末また、仕事関係の会合とかセミナーがあったりして忙しいんですが、とにかくお天気がとっても快適で、もうサラサラで、涼しいので、ファッションも楽しいですし、お化粧も楽しいですし、今の季節を忙しい中最大限楽しみたいと思います。はい、ということで皆さん楽しい健やかな週末になりますよう願っています。ではまた来週、韓国よりノラでした。カムサンミダ。